日は旧約聖書の箇所で創世記の49章8節から12節となります。第2版の聖書では旧約の84ページ、第3版では92ページとなります。創世記の49章8節から12節をお読みいたします。ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように、彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白が来て、国々の民は彼に従う。彼はそのロバをブドウの木につなぎ、そのメロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの血で洗う。その目はブドウ酒によって曇り、その歯は乳によって白い。今朝はこの箇所より、やがて来られる方を待ち望むと題して、御言葉を取り付かさせていただきます。今日からアドベントの第1週目が始まります。皆さんの前左側にろうそくがあって、1本目のろうそくに火が灯されております。日本語では太閤節と訳されておりますが、一言で説明するならば、このアドベント太閤節とは何かと言いますと、私たちの救い主であるイエス様が私たちのところに来てくださることを待ち望む4週間、そんなことになるんだと思います。なぜ待ち望むのかと言いますと、それは旧約聖書の時代に遡ります。イスラエルの人たちが救い主の来られることを長い間待ち望んでいったことにちなんでいると考えていいと思います。で、今日から3回に分けて旧約聖書を開き、この主を待ち望んでいったイスラエルの人たちの姿を見てまいります。で、今日はその第1回目で創世記の49章を開いております。で、実はこの箇所を今回決めるにあたりまして、決めてからですね、去年何やったかなと思ったら同じ箇所をやってたんですね。しまったと思いましたが、でも、この箇所からもう一度昨年に引き続きやってまいります。で、ヤコブはどんな人であったか、と言います。この箇所はヤコブという人が語っている箇所であります。49章の初めから全部ヤコブの言葉が続いております。で、ヤコブという人は、皆さんご存知であろうと思いますが、兄エサウという人と一緒に双子の一人、弟として生まれた人であります。で、父親はイサクと呼ばれます。アブラハムの子供ですね。ですから、ヤコブにしてみれば、アブラハムはおじいさんに当たるわけであります。で、このヤコブが若かったとき、彼は何をしたのか、創世記に有名なことが書いてあります。ヤコブは弟でありましたけれども、兄のエサウになりすまして、変装してですね、そのイサク、父親であるイサクを騙して、長男の権利を横取りしてしまう。 しまった、まあ、そういうことをしてした人であります。で、兄のエサウはそのことをすぐに知りまして、まあ、当然怒るわけです。そしてこのヤコブを殺そうとします。で、ヤコブはそのことを察知いたしまして、命からがら取るものも取り合えず家を飛び出して逃げます。どこに逃げたかといいますと、母方のお兄さんにあたります。ヤコブにしてみればおじさんにあたるラバンという人のところに転がり込んでいきます。まあ、そこで命は助かるわけですけれども、そのおじであるラバンはこのヤコブを非常に理不尽な扱いをいたしまして、しかしそれでもヤコブはその生活に耐えてまいります。後にヤコブはこのラバンの2人の娘を妻にいたしまして、12人の子供を設けます。この12人の子供たちが後にイスラエルの12部族のにつながる、成長していく、そういう、まあ、つながりが出てまいります。ちょっとこうヤコブの生涯を振り返っただけでもかなり波乱万丈の、浮き沈みの激しい、いろんなことを経験した人でありますけれども、このヤコブも年を取りまして、今12人の息子たちを枕元に呼び寄せて遺言を語っていきます。それが49章全体になります。で、今日はその中から、ヤコブの4番目の息子であるユダに向けて語っている箇所を取り上げています。で、8節で、ヤコブはこうユダに対して言いました。ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。あるいは10節も読んでみましょう。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには城が来て国々の民は彼に従う。ヤコブはこのようにユダについて語りました。これは遺言といっても、この子供たちが後にどういうところをたどっていくのか、ヤコブが予言していったというふうに考えられる箇所であります。さて、では8節と今10節読みましたけれども、ユダは実際どういう生涯を送ったのか。実はそれは創世記の38章に少し書かれているんですけれども、まあ、後で興味のある方は38章を読んでいただければいいと思います。そこにはこのユダがイスラエルの王様になったとか、他の国の人たちが来てこのユダを拝んだとか、従ったとか、そういうことは出てまいりません。あるいは他の聖書のを探しても、ユダがそういう人物になったということは一つも書かれていないんです。さて、これはどういうことなんでしょうか。ヤコブはこうなるよ、ユダはお前こうなるんだよと語りましたが、聖書の他の箇所にはそんなことは出てまいりません。いや、むしろ、創世記38章のところはでは、ユダが大変なって言うんでしょうか、かなりこう私たちに理解できないような罪を犯していく、あるいはユダの子供たちも罪を犯していくような、そんなことが書かれているところなんです。そうしますと、なんだヤコブは年を取って、まあ、ありもしないような妄想に駆られて、口からこう思いついたことを語ったに過ぎないのか。結局ヤコブが語ったことは実現しなかったわけだから、これは、まあ、ヤコブが考えた物語に過ぎないんだということになってしまいます。まあ、ヤコブが語ったところがもしそうであるならば、聖書全体もそういうことになります。人間が考えた作り話、 信じることなど馬鹿げた読み物に過ぎなくなります。もちろんそんなはずはありません。じゃあどう考えたらいいでしょうか。先ほどこの8節から12節はユダに対して語ったと言いました。でもちろんそれはユダよって書いてありますからユダに語ってありますが、それは、ヤコブの息子であるユダにのことを語っていると考えたので、実は辻褄が合わなかったんですね。これが息子のユダではなくユダの子孫、まあ、子供とか孫とかずっと先につながっていくこのユダの子孫のことを指していると考えますと、実はこの箇所がかなり見方が変わっていきます。結論から言いますと、この8節から12節はユダの子孫として来られる救い主イエス・キリストのことを語っている箇所であります。さて、そのイエス・キリストのことを語っていると言いましたが、じゃあヤコブの時代から言いまして、このイエス様は一体何年後に来られたのか。ヤコブは、まあ、ざっとですけども紀元前2000年頃の人と考えられます。つまりヤコブの時代から見ますとイエス様が来られたのは2000年後なんです。ヤコブがもうこれから自分は死ぬかもしれないという時にこのベッドで横たわりながら息子たちに語って、ユダの子孫の中からこういう人が出てくるよ、こういう方が出てくるんだと言いましたが、それが実際に実現するのは2000年後であった。それも、まるでヤコブは見てきたかのようにはっきりと語ります。2000年もの先のことをはっきりと語ることなど私たちにはできません。神様がヤコブを通して救いの計画を語ってくださったということになりますが、本当にそうなのでしょうか。どうしてそんなことが言えるというわけでしょうか。まあ、そのことを確かめていきます。8節から10節までを読みますと、まあ、ちょっと分かりにくいところはありますが、でもこの方は王様のような方であって、力に満ちた方であって、高いところに座っておられる方であるというようなことはなんとなく分かるかと思います。私たちが知っております救い主イエス様は 神の一人子でありますので、確かにこのような方であるということは知っております。しかし11節になるとちょっと様子が変わってまいります。例えば11節の後半であります。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの血で洗う。これは一体何を言っているんだろうか。この箇所だけでは実は理解するのは少し難しいところだと思いますので、実はこれに関連する箇所としてイザヤ書の63章3節を取り上げています。皆さんの手法のアウトラインの3番目救い主の姿っていうところにこのイザヤ書63章3節を抜き書きいたしましたので、そこをお読みいたします。私は一人で逆舟を踏んだ。国々の民のうちに私と事を共にする者はいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで彼らの血の滴りが私の衣に降りかかり、私の着物をすっかり汚してしまった。 これは神様ご自身がお語りになった御言葉で、ここで彼らと書かれて、彼らを踏みとかですね、彼らの血がとかありますけれども、この彼らというのは、この神様に逆らった者たちのことを指しております。ですのでイザヤ書63章3節の御言葉は、神様の裁きの御言葉、裁きを受けて死んだ者たちの血が返り血のようですね、もうその血を神様ご自身が受けて、その衣がすっかり汚れてしまった、そういうことを言っている箇所です。まあ、ここだけ取り上げますと非常に皆さんこう不安に駆られるのではないかと思います。神様が、怒って、確かに神様に逆らうという大きな罪を犯した人たちのことではあるけれども、そういう人たちに対して神様はこういうことをされ、もう返り血が浴びるほど神様は踏みつけていくんだという、おぞましいというんでしょうか、恐ろしい光景をこう頭に思い描いてしまうと思います。この箇所と先ほどの創世記のヤコブの言葉、11節の言葉、なんか救い主がこうですよと言われたのとはちょっとこう、何かつながらないような気がいたします。でも実はこのイザヤ書63章3節も、私たちにとって大きな恵みであることを覚えていただきたいと思います。聖書では神様に逆らう者は、つまり罪を犯した者は必ず裁きを受けなければならないと書かれています。もしそこだ、聖書がそれだけしか語っていなかったならば、私たちはもうどこにも望みはありません。私たちは確かに神様に逆らった罪人でありまして、裁きを受けなければならないものなんです。で、そのまま言ったらイザヤ書の63章3節のように神様によって踏みつけられて、私たちは滅ぼされてしまうものであります。しかし聖書は同時に、この私たち罪人が裁きから救われる道もあるのだ、道があるのだ、神様ご自身がその救われる道を備えてくださっているのだとも言います。まあ、それが救い主であります。救い主が来られて、救い主が私たちの身代わりとなって罪の裁きを受けてください。本来ならば私たちは神様の足に踏まれて血を流さなければならなかったのでありますが、この方が私たちに代わって血を流してください。イザヤ書の63章3節は、確かに神様に罪を犯し続けて、神様に逆らい続けた者はこうなるということなんだけれども、ところが主ご自身がこの神様の足によって踏まれていく、主ご自身が十字架においてそのような姿をとってくださるのだということでもあります。ヤコブはこう言いました。彼はその着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの血で洗う。もし救いの道が私たちに備えられていなかったのであるならば、この血というのは私たちの罪人、私たち罪人の血でありますが、しかしそうではない。主ご自身が血を流されます。主ご自身の衣が主ご自身の血によって洗われていく、洗うというよりも染まっていく、主に染まる、明けに染まると、まあ、日本語で言いますが、真っ赤に染まっていく、それが ヤコブの語った救い主の姿であります。このようにしてヤコブは救い主がイスラエルにやがて使わされてくるのだということを語ってまいりました。しかしどうでしょうか。確かに救い主は来られるということをこのイスラエルの人たちはヤコブの口を通して知らされましたが、このイスラエルの人たちの悩みはそれですぐになくなったわけではありません。ヤコブの12人の息子たち、あるいはそれに続く子孫たちのたどっていった道は決して平坦なものではありません。イスラエルは大飢饉に襲われ、人々はエジプトに難を逃れ、そして、そこで今度は奴隷としての苦しみを味わっていきます。神様は憐れんでくださって、確かにモーセを使わしエジプトから脱出することにはなりましたが、40年間荒野をさまようことになります。やっとのことでイスラエル、自分の国に戻ってきたのはいいけれども、自分たちには何の力もない、周りの国からいつも攻められ苦しみました。ダビデが来た頃には少しはその力が持つことになりましたが、でもすぐに国は分裂し、外国の軍隊が攻めてきて、主だった人たちは外国に強制移住させられるという、辛い目に遭います。イスラエルの人たちはそのようないつもこう苦しみに遭う旅ごとに救い主を来てくださいと熱心に祈り求めました。しかしすぐには来ませんでした。2000年間来なかったんです。こんな時私たちならどうするでしょうか。来るか来ないかわからない、そんな救い主に頼るよりももっと身近で、もっとすぐに願いを叶えてくださる手軽な神様を拝みたくなるんではないでしょうか。確かにユダヤ人はそうなりました。それによって彼らは何度も罪を犯しました。この聖書の神様から離れて、いろんな神々を拝むようになってしまったことがあったんです。その度ごとに神様から厳しい裁きを受けました。けれど、全員がそうなったんではないんです。その中でもなお神様を信じ続けた人たちがいました。救い主はいつ来るかわからない。でもあのヤコブの口を通して語られたあの御言葉は真実なのだと信じて、2000年間彼らは救い主を待ち続けていきます。イスラエルの人たち、旧約聖書を読みますと、なんと大変な信仰のあやふやな人たちなんだろう、いつもこう、右から左にすぐ揺れ動くような人たちなんだろうとは思いますけれども、でも一方ではその救い主を待ち続けていた、神様の言葉を自分たちのこの大切なものだと思って子孫に継いでいったというところでは、やはり私たちは学ぶべきところがたくさんあるように思います。私たちも同じ目に遭います。救い主は来られ、いやすでに来られて、そしてまたこの方はもう一度来るんだという約束を私たちは今いただいておりますけれども、毎日毎日いろんなことが起きます。苦しいことが起きたり、大きな問題にぶつかったりいたしますと、目の前が真っ暗になる時があります。こんな時思います、疑います、本当に救い主は来るんだろうか、本当に神様は私のことを助けてくれるんだろうか、聖書の言葉は本当なんだろうか。 まあ、そんな風にして私たちは揺れ動きます。でも私たちはそんな時思い出したいと思います。信仰の大先輩たちは救い主をどんな時にあってもどんなことがあっても救い主を待ち続けていた。彼らが特別に優れた信仰者であったとは言えないと思います。私たちと同じだったと思います。何かがあればすぐに揺れ動くようなそんな弱い信仰だったかもしれない。でもそれでも先輩たちは救い主を待ち続けてまいりました。なぜできたんでしょう。同じ先ほど読みましたイザヤ書の63章のちょっと先のところ9節になりますけれども、こういう見言葉があるんですね。これもアウトラインに抜き書きしておりますので、そこを見ていただきたいと思います。これを読みます。イザヤ書63章9節、彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。先ほどイザヤ書では神様のその怒りの裁きの光景、血が流されていくという、本当に恐ろしいような光景のことがありましたが、でもちょっとその先に、すぐ先に、実は神様は私たちを憐れんでくださっている。主ご自身が私たちと一緒に苦しんでくださっているのだと書いてあるんです。私たちは救い主と聞きますとスーパーマンのような存在を思い起こすだろうと思います。自分が困っている、そして助けてくれと叫んだら、あの映画やテレビドラマのようにスーパーマンが飛んできて、私に任せなさい、この問題を全部今一瞬にして解決するから、そして、この私は素晴らしい力を持っているからというふうにして、そのスーパーマンが全部解決してくれる。そして私たちはそれを見て、ああよかった素晴らしいスーパーマンというふうに手をたたいて喜ぶ。それが何か救い主という方の姿ではないかとこう重ねて考えるかもしれませんが、実は救い主という方はそういう方ではないんです。スーパーマンはその持てる能力を力を発揮して問題を解決いたしますが、救い主は逆です。この方は確かに神様でありますから奇跡を起こします。力を持っております。素晴らしい能力を持っているんですけれども、十字架においてその力を全部捨ててしまいました。何もできなくなる、そのような姿になりました。この方は十字架においてその手と足を釘で刺され、吊るされ、槍で刺され、血を流されました。白い衣は真っ赤に染まりました。私たちを救ってくださるというその救い主であり、そして神である方が私たちのためにそのような姿をとってくださいました。罪のない方であります。罪のない方が罪を背負われ、私たちの罪です。それも私たちが背負わせたというよりも、この方はむしろ私たちからその罪を私によこしなさいという、もう手を差し伸べて私たちの罪をこの方に、すべてこの方が ご自分から進んで背負っていかれます。罪を背負った者は、罪ある者は神様の怒りの裁きを受けなければなりません。憤って彼らを踏みにじったというくらいの怒りの裁きであります。その裁きをこの方は十字架で一身に引き受けられ、命を捨てられました。私たちを救うためです。私たちはそのことを聞いてはいます。そして一時はそうなんだ、私のためにこの方は命を捨ててくださったのだと口では告白いたします。でも何か目の前に難しいことが起きると、そういうことは忘れてしまいます。神様は本当に私を助けてくださるんだろうかと揺れ動きます。でもイザヤ書は言っております。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。神様に背負われている、神様に抱かれているという感覚を私たちはなかなか持つことはできないでしょう。苦しみがあれば神様は一体どこにいるんだと神様を探し続けるでしょう。でもこの方は言われます。あなた、私は昔からずっと背負っている。あなたを私はずっと抱いているんだ。苦しみにあっても主を待ち望むことができる。真っ暗闇の中にあるように思っても希望があると信じられる。光が全くないように見えても必ず光はあると信じられる。神様が私たちをそのように信じられるように励ましてくださいます。大先輩、信仰の大先輩たちはそれを見ていました。苦しみの中にあっても救い主は必ず来てくださるのだと信じ続けられたのは神様のこのような励ましのためでした。私たち今日はろうそくが一本光が灯っておりますが、一歩一歩歩んでいくとき、この光が2本3本と増えて、この光がもっと輝いて見えてくる。私たちはこの救い主がやがて来られ、私たちを救ってくださるために来られ、そのことを待ち望む歩みをしているんだ。私たちの今あるところ、そして向かうところを思い起こし、この方を待ち望みたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、イザヤ書の63章3節を読むと本当に恐ろしくなります。神様が私たちを怒る、踏みにじる、憤る、その言葉の一つ一つが突き刺さってきてあなたが恐ろしくなりますが、しかし実はあなたご自身がその怒りをすべて引き受けてください。いや、それはもうすでに十字架においてしてくださっていたのだ。私たちを愛し、憐れ、あがなうために、私たちを背負い、抱いておられ、あなたご自身が命を捨ててください。本当だろうか。信じられるんだろうか。目の前に今いろんなことがある、いろんな難しい問題があって、そのことをどうしたらいいのか混乱しているような中にもある。主よ、あなたの助けを私たちは 願います、祈ります、どうか救ってください、どうか力を与えてくださいと祈ります。そんな確信がなかなか自分には持てない、そんな時もあります。でもあなたは、私たちのは今すぐ気がつかなくても、でもあなたご自身が私たちを励まし続けている、私たちと一緒に苦しんでくださっている、私たちの苦しみをあなたも苦しんでください、そのようなあなたが私たちのそばにいてくださることをもう一度思い起こし、やがてあなたが私たちを迎えに来てくださり、天の御国へとあなたが導こうとされる、その時を私たちは、その日を待ち望んでいきたいと願います。どうかお一人お一人に今日も、そしてこれからもあなたの希望の光が灯されてまいりますように、その光をもっとはっきりと見えるようにしてくださいますようにとお願いいたします。委ねて感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。